こんばんは。ももくら08国際ニュースの坂井正樹です。2024年4月12日金曜日の夜です。モスクワの郊外にあったコンサートホールが、タジキスタン出身のイスラム国メンバーによって攻撃され、100人以上の人々が、亡くなったということが報道されています。で、このイスラム国なんですが、日本にいると、非常にこう、なんていうか実態のつかみにくいというか、テロ組織なんで、分かりにくいというか、本当にこう正体不明というか、そういう感じがあります。で、実際イスラム国っていうのはかつてイラクやシリアにイスラム国が存在した時期がありますが、あれは領土を抑えたわけですが、国家として、まともに成立していたわけではありません。で、例えば北朝鮮のだと、ミサイル、あるいはその、部隊の集結、こうしたものは、通信の傍受や、その衛星からの撮影などによって、ある程度掴めるわけです。だから、日本、アメリカ軍はもちろんですが、日本の自衛隊も、北朝鮮軍、人民軍の動きっていうのは捉えていると思います。しかし、その自衛隊でも、いくらスパイ衛星を使ってもこのイスラム国っていうのは実態がつかめていないと思います。で、日本の場合自衛隊だけじゃなく内調、警察、あるいは公安調査庁といった、日本の情報機関がじゃあイスラム国のことをどの程度知ってるかといったら、スパイを送っているわけではないので、ほとんど知らないのが実情だと思います。公安調査庁の場合は確かインドかなんかの情報機関と、連携してイスラム国の情報を集めたりしてるっていうようなことだったと思うので、海外の情報機関からもらった情報を、それをある程度集めて、それで推測してこんな感じだろうみたいなことをやってるんだと思います。ただそこで決定的に欠けてるのは、日本人のエージェントが現地のスパイを使ったり、あるいはそのエージェント自身がスパイ組織に、テロ組織に潜り込むとか、そういうようなことは、日本の場合はやっていません。だから日本の、警察も自衛隊も、あるいは内閣調査室なども、情報調査室なども、イスラム国の実態っていうのはほとんど分かっていないっていうのが実情だと思います。で、例えばリビアの南部にイスラム国が、潜伏していると言われています。で、ここの、国連によると、リビア南部、南西部にいるイスラム国は、金鉱、金の鉱山ですね。いや、人身売買を資金源にしているということです。で、ここが日本人のちょっと理解に、を超えたところなんですが、日本でも時たま、なんていうか子供がいなくなったりとかする場合があります。で、これは変質者による犯行っていうか、日本の場合はその個人で犯行、例えば自分が赤ん坊を持っていなくて赤ん坊が欲しいから他人の赤ん坊を盗むとか、そういうふうな感じで個人的な動機で行われているんだと思いますが、これが海外に行くと、人身売買というのは組織的に行われています。それがちょっとここが信じられないんですが、ビジネスとして成立しているわけです。これはヨーロッパ、あるいは中東、アフリカ、こうした国々、アメリカもそういうところに入っていると思いますが、ビジネスとして存在するわけです。で、これ、だから大勢の人が、いなくなって、その人身売買というか、ある場所からある場所に売られていってしまうというようなことが現実に、起きているわけです。で、これは日本には、幸いというか、こうしたことは、あまりないわけです。で、このイスラム国が資金源にしているその金鉱山、ゴールドですね、とあとは人身売買、これを資金源にしているということで、非常にイスラム国っていうのはこうした資金源をもとにテロを決行するわけです。で、テロを決行すると注目が集まって、そこで新たな戦闘員が確保できたり、あるいはそのイスラム国、テロを行ったイスラム国に対して資金援助をするような、金持ちが出てきたりするわけです。だから人身売買は犯罪なので、その犯罪組織とも表裏一体っていうのが、テロ組織なんだと思います。で、このリビアのイスラム国、これがスペイン・カタロニアの に、まあなんていうか、まあこれ潜伏しているというか、ここに、まあセルを持っていると言われています。セル、細胞ですね。で、カタルニアはまあイスラム教徒の人口が多いということで、まあその中に潜り込んで活動しているんだと思います。だからまあヨーロッパで起きている、まあ人身売買っていうのは、まあその、なんていうか、今言ったリビア南部にいるイスラム国と、まあ、そう遠くは離れていないというか、まあ、つながっているんだと思います。で、まあ、このイスラム国なんですが、まあ、日本で、まあ、まあ、これは、まあ、ありがたいことなんですが、まあ、例えば東京、あるいは大阪などで大規模な、そのジハーディストっていうか、まあ、イスラム過激化によるテロっていうのは起きていません。じゃあ、これから起きないかって、保証ができるかっていうふうなことになると、まあ、これね、保証する警察関係者でも保証しますって人は多分いないんだと思います。で、まあ、日本の場合、まあ、イスラム教徒はが、まあ、外国人が増えているんで、まあ、入ってきてモスクなども所々にありますが、まあ、テロ組織はまだ入っていないんだと思います。じゃあこれからそのなんていうか東京でテロが起きたりすることはないかって言ったら、私はあるんじゃないかと思っています。で、その一つの理由がフィリピンのミンダナオ島なんかにいる、まあ、フィリピンのイスラム国です。で、フィリピンのイスラム国はまあそのアラブ系の戦闘員なんかも入ってきて、まあミンダナオ島でフィリピン軍と交戦したりとかしているっていう、まあ事実としてそういうことがあるわけです。まあこれ日本ではニュースになりませんが、だからフィリピンのそのまあ離島がイスラム国の支配地域に入った場合、そこを拠点に、フィリピンのマニラ、あるいは東京、韓国のソウル、あるいは台北などで、テロが起きるっていう可能性は十分にあると思います。東京でテロを起こせば、まあ世界的な注目度も高いと思うので、まあ、イスラム国にとっては、まあなんていうか、資金が入ってきやすくなるっていうような状況があると思われます。まあイスラム国、この脅威が、まあ、モスクワのコンサートにおけるテロで、過去のものではないっていうことが改めて確認されました。アメリカでもあのモスクワのテロを受けて、まあ、ローンウルフって言ってますが、その単独犯によるテロが起きるんじゃないかっていうことを非常に今警戒しています、アメリカも。まあだから日本のにあるアメリカ大使館なども警戒してるんだと思います。まあもちろんそれテロが起こんない方がいいのですが、まあこれからもイスラム国について情報を収集して皆さんにお伝えしていきたいと思います。ももくら08国際ニュースの酒井正樹でした。